はい、12月18日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アースキニーニーです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ12月18日ということで、はい、ちょっと寒くなってきたかな。
だいぶ寒くなってきますね。沖縄も
沖縄も寒くなってきましたね。はい、はい、ということでね、あ、大阪のウッチーさんからね、アツキニーニーは RBC じゃなかったんやということで、今日は違いますね。
出していいんですか、名前。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
はい、今日は違いますから。
今日は違いますからね。
はい、今日は違います。
普段はね、レポートやってますからね。
そうですね。
カートね、
はい。
はい、ということで、まあ、そう、寒くなってますけども、
はい、
早速ね、ちょっと、メール来てるので、
はい、
メールの方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、チョメノスケさん、アツキニーニーさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイさん、
はい、先週ですかね、お土産のお菓子おいしく食べたようでよかったですと。
はい、
はい、遅ればせながら、はい、12月の最初の木曜日から月曜日まで内首国門同好会のツアーファイナルワンマンライブを見に、はい、東京へ旅行に出かけてました。
はい、
はい、会場は千葉にある、ララアリーナ東京ベイですね、ララアリーナ東京ベイ、隣接する商業施設のララポートでは店内で内首国門同好会の BGM が流れ、
はい、
服屋さんではマネキンにグッズのシャツで宣伝、
はい、
タワーレコードではボーカルの大沢会長が描いた絵で、ごめんなさい、絵コンテのミュージックビデオが流れているという施設を押しての宣伝でしたと。
いいですね、
施設を押して応援してるって盛り上がるね。このいる時からね、
はい、
ワクワクが止まんないですけど、
めっちゃいいな。
さあ、会場してからはこれまでツアーで対バンしたアーティストのミュージックビデオが流れていて、
はい、
中でもセックスマシーンの先祖にラブソングをのミュージックビデオでお客さんみんなで手拍子
、
続く超能力戦士ドリアンの小学生男子のドラゴンに惹かれてこれ一択と購入したドラゴンのデザインがあしらわれた裁縫セットを歌ったミュージックビデオ最強ドラゴン裁縫セット、ではお客さん大笑いからの最後は拍手喝采。確かに、あの、裁縫セットあったじゃないですか、はい、小学生の頃、
はい、
僕もドラゴンでしたね。
ああ、僕も確かドラゴンだった
感じ。ね、なんかもうドラゴンしかなかったでしょ。
いいっすね、これネーミング強いっすね。
いいですね、超能力戦士ドリアンさんのね、
最高です、
はい、最強ドラゴン裁縫セットということで、
はい、
はい、というね、ミュージックビデオでお客さんを大笑いでしたと。
最高です、
まあ、ちなみにこの時はまだライブ始まってませんと、
はい、
みんなでね、こうやって手拍子したりとか、
はい、
ね、すごい大笑いからの拍手したりしてるけどライブは始まってませんと、
はい、
で、そこからライブが始まり、ライブでは島国 DNA での、マグロコンテスト、
はい、
筋肉マイフレンドでのスクワット、
はい、
みんなで、回したうまい棒からのデリシャスティック、
はい、
などなどまだ書き足りないくらいの、ボリューム満載の内容でした。
うん、
またお金貯めて旅行行こう。それでは放送頑張ってくださいということで、
いいですね。
さあね、内首国門同好会のツアーファイナルがあるということで、
はい、
東京に、旅行に出かけましたよと。
いい報告ですね、これは。
はい、いう内容でございました、
はい。
まあ、僕も内首国門同好会好きでね、
はい、
はい、ちょっとこの万代さんとねよくそういう話するんですけど、
そうそう、僕もちょっと聞き慣れてきました。
え、聞き慣れてきた、
はい、ちょっとずつ覚えてきました、ね、
そうそうそう、あ、もうこういう人もういて当たり前みたいなね。
そうですね。
だから、ここから覚えるのは超能力戦士ドリアンさんですよ。はい、もうどんどん聞いていって。
はい。
だから、この熱きにちょっと通ずる部分もあると思うので。
はい。
もうドリアン師匠の方にね。
そうですね。
はい、ちょっと学んでもらって。
はい。
はい。人参しりしりみたいな感じで。
そうですね。
はい。
だいぶ影響受けると思いますね。
そう。最強ドラゴン裁縫セットという。なんか熱きに歌ってそうですけどね。
いいですね。僕もピッて今惹かれたんでめっちゃ。
うん。
こう雷走るっていうんですか。
そうだ、沖縄あるあるでこういう風に作ったら面白いんじゃない。
めっちゃいいっすね。
そう、沖縄の小学生はこうですよと。
はい。
ただちょっと田舎だからね、このあるあるちょっと難しいですけど。
まあ、なかなかちょっとなんていうんですかね。
あつきにのあるあるがあるあるじゃないっていう場合もありますからね。
そうですね。
まあ、だから田舎あるある作ったらいいんじゃないですか。
確かに、それを広めていくというか。
そうそうそうそう。
そういう活動もいいかもしれない。
そしたら田舎の方ではめちゃくちゃ受けるみたいな。
いいですね。
うん。
それはめっちゃいいですね。
という感じで、
はい、
まあ万代さんが、東京に行きましたよというお話でございます、
はい。ありがとうございます。
がですね、
署名さんも東京行かれてませんでした。
はい、なんとですね、先週。
はい、
ですかね、の木曜日から、
はい、
今週の月曜日まで、
はい、
はい、ちょっと東京の方にちょっと旅行に行かせてもらいまして、
3泊4日ぐらいですかね。
3泊4日ですかね、
はい、
はい、もうね、とても楽しい、
はい、
はい、東京旅行でございましたということで
拝見してましたよ。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっとね、軽く旅行話、
はい、
お土産話と 言いますか。
はい。
まず最初、初日ですね。
はい。
まあ、昼ぐらいに東京着きまして。
はい。
で、まあ、そこからちょっとホテルにも移動しながらで、
はい。
そこからですね、ちょっと浅草の方に。
浅草、ああ、いいっすね。
はい。やっぱちょっと一回浅草の方に寄ってみたいなということで、はい。うん、はい、浅草の方に行きまして、
はい。
落語。
落語。
はい。ちょっと聞かせていただきまして。
もうめっちゃ人いたんじゃないですか、浅草って今のこの時期って。
いや、本当にめちゃくちゃ人いた。ね、やっぱこんなん東京って人いるんだっていうぐらい。
やっぱそうっすね。
そうそう。で、結構ちょっと迷いながらも、この浅草って言ったら、あの、はい、なんですか、雷門あって、うん、そっからのこの、なんかいろんな商店が並んでるところを通り抜けていって、
はい、
またさらにお寺があるみたいな、浅草寺ですかね、
はい、
があるよというイメージで、なんていうんですかね、もう、その周りって結構、ちょっと殺伐としてるのかなと思ったら、はい、街の中にあるの分かります？結構周り街なの分かります？
分かります。
で、あ、ここ曲がったらもうすぐ雷の門なんだ、みたいな。
うん、
意外とその、雷門見つけるのが難しかった。
ああ、はいはいはい。
そう、あ、こんな街の中にあるんだと思って。
確かに確かに。意外とね、
うん。
街の中なんですよね。
そうそう。で、そのままちょっと中の方に入っていったりして、
はい、
まあちょっとあの、落語、
聞
きまして、
いい
っすね、はい、林家一門の、
はい。
はい、ちょっとこの、落語、その会話ですね。
はい。
で、林家ペーさん分かります？
あ、分かります。
林家ペーパーコさんのペーさん。はいはい、ペーさんが漫談というか、
はい、は
弾き語り漫談、余談なんですけど、みたいな話で、その、やりながら。
ペーさんもなんかいつもこの、パーコさんと一緒に
いる。そう、一緒にいるイメージじゃないですか、はい。で、まあね、芸能人の誕生日全部覚えてるよぐらいの。方かなと思ったら結構本当その弾き語りされてまして、
うん、これが本業というかこれがいつもの、まあ、
いや結構この面白いなんですかね、なんですかこの
気になる
小気味いい感じでやってましたね、余談、はい、なんですけど言いながら、結構やっぱダジャレ多めというか、
はい
はいっていう感じで
面白そう。
でもあの内容で言うとこの橋本環奈ちゃんの話したりとか、
な
んかちょっと若い層にも向けてやってたんで。
めっちゃいい。
はい、すごく良かったですね。
橋本環奈ちゃんにめっちゃ気になる。
とかの話、そう、話題とかもしながら、はい、やってまして、はい、で、その後、あの、林家三平さん。
三平さん。はい。
はい、が出まして、で、まあ、そっから大鳥は林家正蔵さんが、師匠がね、ちょっとやってまして、もう、やっぱ良かったですね。
いや、もともと好きだったんですか、ちょめさん。
あ、もう僕は、はい。
っていうの
は。はい、もう僕はもう、落語結構好きですね。
うわ、
喋りますけど、
うまいっすからね。
いやいやいやいや、やっぱね、この落語いいなって、ま、なんですか小話がね、
はい、
好きなんですよ。
うーん、
そう、小話でね。なんか、例えばですけど、このやってたのが、
はい、
こう野球わかります？
はい。
野球で、はい、そう、で、野球やってたらね、こんな一場面があったんですよ、と。で、なんか部員と監督がいて、
はい、
で、監督が、お前ら恥ずかしくないのかと、ね、こんな最初の大会なのに、
はい、
お前ら不先輩になってるじゃないかと、
はい、
お前ら、その、バットも持ってこず、ボールも持ってこず、それで負けて恥ずかしくないんかみたいな。
はい。
って部員に言ったら、いや、みっともないですって言って。
うわぁ。
わかります？
うまっ。これですね。みっと。
みっともないです。
みっともないです。
はい。
抜けてるよっていう、あれですね。
あとみっともないです、みたいな。
うま
っ。そう、こんな聞きながらね、そんで、半分ぐらいわからない方もいるんですよ。
はい。
で、わかる方は結構早めに拍手して、で、普通にみっともないですぐらいで言っといて、あれってなってる、わかってない人には、
はい、
もう一回この、ね、みっともないです、みたいな、あー、みたいな。そう、そのね、感じがね、
はい、
やっぱちょっといいな、みたいな。
うわぁ、ちょっと、うまいっすね。
いや、めちゃくちゃうまいですよ。こんなのを聞きながら、まあ、寄席ちょっと見まして。
はい。
そのまま、まあ、ちょっと浅草寺の方も行きまして。
はい。
はい。で、まあ、おみくじも引いて。
うん。
はい。っていう感じで、まあ、あと残り、今年少ないですけど、今年のおみくじ引いて。はい。はい、やったりしながら。いや、一応吉でしたね。
あ、吉、あ、
吉は結構大吉の次にいいのが吉なんで。
吉は、いいっすよ、はい、めちゃめちゃいい
っすよ。そうそう、結構いい内容でした。
はい。
はい。それでも、
いい
楽しく、まあ、寄席を見ながら。
はい。
その日はもうちょっと早くね、あの朝から動いてたんで、
はい、
早くホテルに行って寝ようということで、
うん、
まあ、ホテルに行って寝まして、
はい、
で、あ、まあ、ちなみにですけど、はい、その日の夕食はあのサイゼリアの方に、
あ、それいいっすね、
沖縄にないですよね、
ないと思います、はい、見たことないですね、
でやっぱ内地にしかなくてサイゼリア美味しいじゃないですか、
だ
から結構沖縄の人がなんかいろんなところ旅行行って行きがちな場所、
はい、
サイゼリア安いし、
安いですし、
めちゃくちゃお腹いっぱい食ったんですよ、
めっちゃ混んでませんでしたサイゼリアも、
あ、それが、
はい、
うまいところもあの寄席の近くにあるんですよ、
はい、
ドンキのその建物の中にあるんですけど、うん、
はい、
そこが一番広くてあんまり混んでないよということで、はい、その辺も調べながら、
すごい、
はい、
旅上手ですね、
お腹いっぱい食って一人1300円とかぐらいで、
リーズナブルですね、
そう、リーズナブルでやらせていただいて、
いいの、サイゼリア沖縄でもなんかできたらいいのになっていうの
は、そうね、欲しいですけどね、
欲しいですよね、
そうでですね、2日目ですね、
はい、
2日目がですね、まずチームラボ、
チムラボ、はい、わかります。
わかります？
あの、今 DFS とかにも入ってる、
沖縄も入ったりしてる、はい、そう。あの、チムラボさんの方に、ちょっと東京の方どんな感じかと思う。
はい。
で、僕はもう、ああいう科学大好きなんで、
はい。
はい、で、その光を使った、ね、うん、やつだったりとか、僕、水を使ったアートがあって、
はい。
その、入っていくじゃないですか。
はい。
そしたら、その、足をまくっていくんです。裸足で入るんですよ。
はい。
で、そしたらその水が流れてて、足元のところ。
はい。
で、そこからまたちょっと奥の方に入っていくと、この白い、この、水のところに、
はい、
この光がこの映し出されてまして、
はい、
その光がその鯉とかになってるんですよ、そう、だからこの足元鯉が泳いでる感じ、
めっちゃいいっ
す、光の感じで
面白
そうピカピカしてて、
はい、
でこれ本当にちょっと勘違いなのか分かんないんですけど、
はい、
鯉が僕らの足に当たるじゃないですか、
はい、
だけど光ですよ、
はい、
光だから何にも感じないはずなのにこうちょっとポッてこの足触られた感じこの鯉が当たった感じがするんですよ、
すご
だ多分こういう演出あると思うんですけど、
なんか、感覚的な、あれですか、風とかバッとか出たりとか、
ね。出てるのか分かんないですよ。なんか、ここが分かんないんですけど、なんか、たまに、あれ今当たったよねみたいな、そういう雰囲気があったりして。
すご
ね、ここはちょっと、どういう仕組みになってるか分かんないけど。
はい、
で、まあ、そっからまあ、ちょっと奥の方に行ったりして、この、なんですかね、例えばです。この、半円状になってる。
はい。
まあ、球体状の、
はい、
うん、になってる場所でそこにこの光が映し出されるんですけど、
はい、
部屋が揺れてる感じがするんですけど、それがこの光の演出というか、
はい、
部屋は揺れてないんですけど部屋が揺れてる感じがしてなんかめまいするみたいな感じの不思議な感覚があったりと、まあ、とても面白い、
面白いですね、
いやちょっと面白かったですね、
面白い、
そう、まあ、チームラボ行きまして、
はい、
で、その後もんじゃ焼きを食べました、
あもんじゃ焼き、
なんかもんじゃ焼き食ってました、この
もんじゃ焼き、実はあの大宜味村の隣国頭村にお店があるんですよ、
はいはい、もんじゃ焼き屋さん、
もんじゃ焼きさんがあるので結構なんか有名でしたよ、国頭といえばこうもんじゃ焼き
みたいな感じで、そうなの、
集まってこうやって作って
食べてました、ね、僕結構ねこの鹿児島時代、
はい、
18年間俺もんじゃ焼き食ったことなかったのよ、
あそうなんです、
ね、そう、親も作るとしたらお好み焼き、
はい、
もんじゃ焼きの文化なくて、で、はい、そのまま僕大阪行ったんで、
はい、
大阪にも一応もんじゃ焼き屋さんってあったけど、うん、基本的にはほぼお好み焼き屋さん、
はい、
なんかもんじゃ焼き屋さん入ることなくて、
はい、
で、まあ、沖縄来たりして、そっからでしたね、
はい、
はい、
もんじゃ焼きあれですよね、こう具材をこうなんか円にして、
そう円にしてそのダムみたいなの作って、はい、でそこに入れるみたいなんで、
美味しいっすよね、
でそこがそのもんじゃ焼き屋さんで、はい、もんじゃ焼きめんこさんというところに行ったんですよ、
はい、
でそしたら、まあ、あのもんじゃストリートってあるの分かります？
もんじゃストリートってあるんです
か？そう、その通りほぼほぼもんじゃ焼き屋さんなんですよ、でそのもんじゃ焼き屋さんのそのもんじゃストリートの、
はい、
ところの筋を一本入ったところの、
はい、
ちょっと隠れ家的名店に行ったんですよ、
おめっちゃ調べて行かれてますね、
めっちゃ調べて行ってますよ、
めっちゃもう旅行うまいな、
はい、でももんじゃ焼き屋さん行ってそこでその店主さんがもうもんじゃ焼き作ってくれるんですよ、
はい、あいいっすね、
こっちで作るんじゃなくてあっちに作ってもらって、
ありがたい、
はい、本格的なところ、で
めっちゃいいの、
そう作ってもらったら本当に美味しくて、
はい、
キムチチーズ納豆だったかな、
うわもう最強の組み合わせ、
納豆がねめちゃくちゃ美味しくて、
納豆
そう意外と合うんですよ、
美味しそう、これネバネバ感もやっぱちょっと残しつつ
あるんですか、で結構後から入れるんですよ、
はい、
そう、はい、だからキムチとかはガーって最初にガガガガってきたりしながら、
はい、
その混ぜていってある程度入ったらも納豆入れると、でなんでこれ納豆後から入れるんですかって言ったら、
はい、
最初に入れると匂いが強くなると、
あ
そう焼きすぎるとね、
はい、
だから後から入れるんだよとか言いながら、
うわ美味しそう、
そうちょっとねここおすすめです、もし東京ね行く際にはここ行ってほしいなと、
行き際、
はい、でもんじゃ焼き屋さん行った後に、はい、続いて科学博物館、
うわすごい、もう科学尽くしですね、
科学尽くしです、科学尽くしで、ここでもうねこんな言ったらちょっと惹かれるかもしれないです、
はい、
九次元の男という、
九次元の男
そうというまあ何ですかね、そういうアトラクションというか、
はい、
まあなんか見るやつがありまして、
はい、
でこう飛び出てきたりとかするような、もう九次元もう感覚がわからないじゃないですか、
そうですね、全然今イメージつかないですね、
そうだ、この九次元についてのその何ですか、ちょっとわかりやすく解説しながら、
はい、
こういうもんですよみたいな、あの紐理論とか使ったりしながら、
はい、
超紐理論っていうねこういうあるんですよ、
その
次元を表すやつの、
はい、
っていうので正直この旅行で一番楽しみしてたんで、
はい、
一緒に行った、ね、方もいたんですけど、はい、その方たちにはちょっと申し訳ないかと思いながらみんな多分寝てただろうなぐらいの、
はい、
そうっていうのをまあ見ながら、
はい、
で、その中に入っていくと、まあ、次世代というか今はまあ最新の機器みたいなの、
はい、
あったりして、それこそアイボみたいなのもあったりするんですよ、アイボ分かります？
アイボ分かんないですね、
分かんないですか、
はい、
犬の形したロボット、
あ
アイボ、
アイボ、
アイボ、はい、分かんない、アイボ
分かんないっすね、
あもう僕らの時代はめちゃくちゃ 流行りましたから。
ええー、じゃ僕初めて聞きましたよ。だ
から家でペットで犬を飼えない人が、そのロボットの犬だったら大丈夫だからってアイブを飼うとか。
需要ありますね、めっちゃ。
そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ。はい、で、あとはなんか、でっかい袋の形したやつがいるんですけど、はい、バイバイってやったら、あっちがバイバイ返して
くれ
て。それとか、
か
この物の名前何ですかみたいな言ったら、なんとかですとか答えたりする、ある程度のものはちょっとわかるよとか。
すごい。
そう、AI 技術みたいなのを見たりとか。
はい。
そう。で、まあ、パソコンの仕組みなり、はい、まあ、気象予報の仕組みなり、
はい、
で、宇宙船の中とか、そういう科学に関するものがいっぱい詰まってるような科学、
はい。
科学未来館ですかね。科学博物館みたいな場所に行きまして。
ショさん、マジ好きっすね。
そこ、そういうの大好きなんですよ。
めっちゃいいな。
で、その後に、ちゃんこ鍋を食べまして、
うわ、ちゃんこ鍋、
はい、もう東京寒かったので、
はい、
はい、ちゃんこ鍋がめちゃくちゃ美味しくて、
うわ、いい
な。このちゃんこ鍋も、ちょっとそこのなんですか、おかみさんというか、
はい、
が、まあ、なんですかね、まあ、鍋奉行というか、
はい、
やってくれるんですよ、
はい、
だからちゃんこを頼んだら、はい、じゃあまずまだ触んないでと、これとりあえず出来上がるまで触んないで、私たちがやるからと、で火つけて、まあ、グツグツなってきたらこう中をこうシャーってやってあげて、
はい、
でこうなってこの何ですか、野菜をちょっと中に入れてとかを向こうが全部やってくれるんで、で、はい、触らないでって言われるから、はい、沸騰してても火の加減とか触れないんですよ。
ちょっと沸騰したら止めようってなるじゃないですか。
ちょっと弱めたいなってなって、はい、弱めようかなと思ったらね、触んないでくださいって言われるから、
これが本当に一番美味しい食べ方というか、
そうそう、食べ方で、もうちょうどいい時に来てちょうどいい風にしてくれて、で、
いいな、
一応4人で行ったんですよ、
はい、
この東京旅行に、
はい、
で、まあ、一応ちゃんこ鍋だから どんだけ食べれるか分かんないから、とりあえず2人前食べようと、
はい、
って言ったらもう鍋いっぱいに積まれてるんですよちゃんこ鍋だから、
はいはい、
うわ、これ4人前してたらやばかったなと思って、
はい、
で、まあ、そうちゃんこ鍋ね、作ってもらって食べるじゃないですか、
はい、
ペロリなんですよ、でちょっと待って、まだいけるなと、で、はい、締めもあるからねみたいな、締め、うん、麺とかもあるからって言ったんですけど、
はい、
いや、まだ締め早いなと、
はい、
だからもう1、2枚ちょっと追加して、で食べながら、
野菜とかが多いからやっぱペロリ
って、そう、野菜やっぱ多いですね、そう、で、まあ、肉があったりつみれがあったりもするんですけど、
はい、
まあ、基本的には結構野菜多めの塩出しで食べました。
美味しそう。
めちゃくちゃ温まりましたね。やっぱ東京ちょっと舐めたんで。
東京舐めたんですか？
いや、そう、いや、寒かったのよ。まだいけるだろうと。
はい、
長袖2枚ぐらい着て、はい、パーカー着てたらいけるだろうと思ったんですけど、はい、全然いけなくて、
寒い
っ
すよ、ね、
そんな中入ったちゃんこ屋さんだったから、うもう、体の芯から温まりまして。
うわ、いいっすね。
はい。
東京やっぱ寒いっすよね。
はい。で、2日目終了。
はい。
で、まあ3日目ですよ。
はい。
3日目はディズニーランド。
ディズニーランド。
はい。C じゃなくてランドの方に今回行きまして。
はい。
でですね、この間ニュース見たら、
はい、
その日、まあ、多分今年、一番多い最多動員数、
はい、
一番お客さんが来た日みたいな。
あのディズニーの。
ディズニーの。
一番お客さん来た日が、
まあ、今年でもだったらしくて、
まあ、
C とかの方が結構みんな行ってたんですよ。はい、でもランドもめちゃくちゃ混んでまして。
持ってますね、ある意味。
はい。
持ってますね。
でも、ね、ランド行ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、皆さんにご報告というか、
はい、
あれなんですけど、この東京旅行というのが、
はい、
そもそもまあ私が、
はい、
ちょっとプロポーズ大作戦というか、はい、ということで、まあ、今お付き合いしてるね彼女にね、はい、プロポーズをしようということで、
はい、
その知り合いの夫婦、
うん、
ね、仲いい夫婦がいるんですけど、
はい、
その人たちに頼んでちょっと一緒に行ってくれないかと、
はい、
サプライズでやるからと、でいうことで今回東京旅行に行って、今までこう3日間過ごしてき、まあ、2日過ごしてきて3日目ディズニーランドですよ。
はい。
はい。ということで、ディズニーランドに行きまして、
はい。
まあね、夜の花火、
はい。
8時から、まあ8時半からですね、
はい、
5分間だけ上がる花火あるんですけど、この時にまあちょっとプロポーズしようと、考えながら朝からね、動いてたんですよ。
はい。
バーって動いていって、まあ、うちの彼女ディズニー好きなんで、
はい。
いろんなところこう、案内してくれる。
はい。
んですけど、まあ、プロポーズされるなんて思ってないから、
はい、
結構ガチめに案内してくれて、バーってやってて。
時間結構あれ結構大事ですからね。
そうそうそう。ディズニー花火でやりたいしなと思ってたけど、そう、ディズニーね、だからしかも人が多いから、
はい、
で、まあ、ちょっと優先チケットみたいなのも、ね、もう、ちょっとお金で買ったりとかしながら、
はい、
はい、ちょっと楽しみながら行きまして、
はい、
行ってたんですよ。
はい。
したら、まあ、その、プロポーズする2時間、3時間前ですかね、
はい、
あ、まだあれ乗ってないや、って言って、
はい、
スプラッシュマウンテンですね。
はい。
僕ね、ちょっと絶叫系が苦手で。で、今回この、何ですか、ディズニーね、
はい、
この計画してる中で、スプラッシュマウンテンのところの話を聞かんかったんですよ。だから、ここに行って、はい、ここに行って、ここに行って、みたいな、
はい。
っていう感じで、あ、このままだったら回んなくてもいいかなと、思ってたんですけども、
はい、
スプラッシュマウンテンに乗ると、
はい、
で、その一緒にいた夫婦も乗りたいと。
はい、
だってもう乗るしかねえと。いう状況になって、
はい、
もう本当に、もう顔面蒼白。
相当並んだんじゃないですか、また。
それがまた、これもちょっと、早めの 優先権を買いまして。うわ、そう。ここはね、ちょっとね、120分、130分待ちぐらいあったんで、
はい、
ちょっと買わないとね、はい、間に合わないなということで、うん、そう、買って、ま、行きまして、
はい。
そう、だから逆に言うと、早く、勝ったから早く行けるんですよ。スイスイ。スイスイ行けるんですけど、はい、スイスイ行ける方が俺怖いんですよ。うわ、もう近づいてきてる、そう。
確かに。
途中で投げ出すこともできないし。
苦手な人からしたらめっちゃ怖いですね。
そう。で、もう、その時にはもうなんか、プロポーズの言葉とかも全部飛んでます。もうこれ言おうとか思ってたけど。
やばいやばいやばい。
もう一番スプラッシュマウンテンのことしか考えられなくなって。
一番チョメさんがびっくりしてますね。
そう。でも、その、ね、ダンダンで最後大きく落ちるみたいな。
あれやばいっすよね。
そう。で、写真見たら俺だけ目つぶってますね。こう、うわーってやりながら。
相当怖いっすよね、スプラッシュマウンテン。
で、まあそんなこんなもありながら、
はい、
まあ最終、ね、はい、8時半に花火が上がるということだったんですけど。
メインイベント来ましたよ。
はい、来ましたと思ってたら、
はい、
8時になった時に、はい、いや、まだ30分時間あるなと。
はい。
で、ね、で、もう一個乗ろう、みたいな。
はい。うわー。はいはいはい。
俺からしたら、いや、もう一個乗ったらギリギリだぞ、みたいな。
はいはいはい。
で、25分待ちのに乗ろうと。
はい、青
木。8時ですよ。25分待ちで、はい、まあ、そのアトラクション自体は5分ぐらいなんですよ。
はい。
で、出て、すぐ花火じゃないですか。
はい。
大丈夫かなと思いながら。
それ危険っすね。
そう、しかももう、ちょっとでもさ、この並んでるのでさ、
はい、
誰かがこの、ね、この、乗り損ねたとかさって、はい、ちょっと時間が押す可能性もあるじゃないですか、
はい、
そんなのも考えながら、いや、こう間に合うかなとか思って、
やばいぞと、
そうっていうので、まあちょっと行ってたんですけども、
はい、
そのまま乗りまして、
あ、乗ったんですか。
そう、乗って出た時が、8時28分でした。
ギリギリ。
そう、ただそのアトラクションの近くが一番花火が見やすいということで、その花火を選んだらしくて、
すごい。
そうで、あ、ちょうどいいとこ出たなみたいな。
これうまい、うまいですね、まあ、ディズニーの遊び方
で。まあその花火が上がってる時に、まあ、ちょっとプロポーズしまして、はい、でまあ一応まあ OK ですということで、まあまだ
ね、おめでとうございます。
はい、結婚してない、入籍はしてないんですけど、
はい、
はい、まあ一応プロポーズだけは、終わらせましたよという今回の東京旅行でございました、ね、
いやー、もうちゃめさんおめでとうございます。
はい、でまあ東京旅行終わって、まあ次の日、その日まで泊まって、
はい、
でその次の日に僕らは帰る予定だったんですけど、
はい、
まあね、うちの彼女プロポーズされるなんて思ってないんで、
はい、
あと一泊する予定で、うちの彼女だけ、
はい、
あの友達が来て東京にで、あのスノーマンのライブを見に行くということ
で、その、はい、
だからまあまさかねプロポーズされるとは思ってなかったと思うんで、
はい、
まさかのその次の日に、あの別々行動になるというね、そうという感じでございまして、
まあいいっすね、またちょっともう幸せですね。
いや、よかったです。で、まあ、最終日は、ちょっとね、
はい、
いろんなとこ回ろうということで、
はい、
どら焼きが美味しいお店。
どら焼き、
はい。うさぎ屋さんという、
はい。
はい、お店があるんですけども、ちょっと、厚木にも、はい、まあ、東京とかね、
はい、
行くことあると思うんですけど、
はい、
ちょっとうさぎ屋さんのどら焼き食べてほしいなと。
うさぎ屋さん、初めて聞きました、
はい。うさぎ屋カフェっていうのもあるんですよ。
うわ、
要はそこの、要はどら焼きを使った、
はい、
なんかその、ものが出てきて、
はい、
でまあコーヒーとか、
はい、
コーヒーが置いてあって、で僕が食べたのはどら焼きのフレンチトーストみたいな、はい、
このどら焼きのフレンチトースト、
両面をこの要はちょっとフレンチトーストみたいにして食べるっていう、
卵ちょっとつけて
る、そう、ちょっと柔らかく なってるどら焼きを食べるみたいな、
美味しそう、
めちゃくちゃ美味しかったんですよ、
美味しそう
ということで、ちょっとね、はい、はい、よろしくお願いいたします、ね、
はい、ちょっと探してみます、
はい、というまあ私の東京旅行のお話でございました、
はい、
はい、ということで、皆さん来てくれてます、
はい、
大阪のうっちーさん、ちょめ結婚おめでとうということで、まあ結婚はまだしてないんですけどね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
さあ、あと大阪のうちさんから、東京の寄せ行ってきたんや、
はい、
林アペイさんは基本寄せ芸人やでということで、で基本寄せに出られてるということで、
はい、
そう、もう本当にね、ちょっとね、次はワニ先生と見に行きたいなと一回ちょっとね、ワニ先生これが落語ですよっていうのをね、はい、ちょっと見てほしいなと思いましたけど、
いいですよ、ワニ先生と、
はい、キャスパル兄さん来てくれてます、
はい、
歌舞伎町のドンキ前から、こんばんはでちということで、
おお、
ありがとうございます、
ドンキ前にいるんですね、
はい、円楽さんから、
はい、
あ、これはちょっとすごい下ネタですね、
そうですね、
はい、どうせその後ホテルでドゥンテテテみたいな書いてあるんですけどはい、こんにちはということで、
いいですね、
はい、武藤哲太郎さんから、
はい、
ホテルで、あ、またこれもテテテですね、なかなか読めないの多いなさあ、というね、東京旅行の話でございました、
はい、
はい、ね、厚木兄もなんか東京、
はい、
年末年始行くよみたいな話ですか。
そうなんですよ、実は、年末東京に行って、はい、福山雅治のライブを見に行くってことで。
おお、すごいな。
はい、ちょっと人生初。僕の友達が、はい、雅治先輩。
はい。
友達がもう10年ぐらい追っかけでもう大ファンでして。
それは男性？
男性です。
男性で福山雅治さんの追っかけしてるの？
大好きなんですよ。
へえ。
チョメさんも知ってる、
はいはい。
酔っ払いマテヨシっていうん
ですけど。はい、マテヨシ君ね。 ちょっと喋り方別にその福山っぽくないさ。
あ、でも歌うと合わせたら一応うまいんです
よ。確かにちょっと、うん、福山勝の歌聞いたことあるけど。
やっぱリスペクト感じるんですよ、ね。
はい、はいはいはい。
で、たまたまチケットが2枚当たったってことで、一緒に行こうってことで。
あ、じゃあ東京行くんだ。
そうなんですよ。
じゃあぜひ、うさぎ屋さんにも寄ってもらって。
行ってきたいと思います。
はい、いいですね。東京旅行、年末年始。
そうですね。
当たりに行く予定ですかね。
はい、ちょっと、もしかしたら年越しは東京でってなるかもしれないです、今
回。なるほど。
はい。
あらあら、じゃあちょっと向こうに凱旋ということで。
そうですね。
はい、ぜひ。楽しんできてください、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで皆さんもね、なんか東京おすすめなどありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、他にもね、皆さんのね、あの、はい、旅行話とか、
そうですね、
ね、こんなことあったよとか、
ぜひ
ね、聞きたいのでぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは CM の後大喜利のコーナー行きたいと思います。本日の大喜利のお題、無印良品のライバル有印悪品の人気商品を教えてください。こちらでございます。
めっちゃ好きっすね。
ねえ、ちょっとなかなか難しいお題ですけど、
そうですね、
まあ面白いお題ではあるのかなという感じでございます。
はい、
それでは一旦 CM です。78.0FM那覇。Your radio station.
JTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
闘牛が楽しみですね。
うるま市石川の話、それ
石川といえばやっぱ松井っすよね。
くせ色のね、
松井和代さん。
いや和代関係あんの分かんないけど
海にいるよね。海にね、
海に、
石川の海に、
うようよ、海に和代さん。いや嘘つけ、何の関係だもん、それ
白浜
いるか、もうとにかく来てね。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、12月18日水曜日17時27分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪のぶヒップホップ。はい、ということで、はい、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題、無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。こちらでございます。
はい。
さあ、ということで、早速ですね。
はい。
メールの方から、あ、ごめんなさい。X ですね。
はい。
の方から行きたいと思います。
お願いします。
X ネーム、大阪のうっちーです。
大阪のうっちーさん。
さあ、大阪のうっちーさん行きましょう。
はい。
無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。母ちゃんが作った残り物全入れカレーということで。ね、無印良品カレー有名なの分かります？
結構なんかあるみたいですね。なんか母さんも好きって。
そう、僕もね、無印良品のカレー好きなんですけど。
はい。
はい。もういろんな種類あって、グリーンカレーとかもいろいろ置いてあるんですけど。
はい。
有印悪品には母ちゃんが作った残り物全入れカレーということで。
めっちゃ人気出そうですけどね。
え、美味しそうだけどね。
美味しそうですね。
うん。ま、この全入れがどんな全入れかにもよるけどね。
確かに。
うん。その時でだって変わるんでしょ？
確かそうですね。確かに。
残り物ですからね。
はい。
ね、さすが。
怖さもあるな、
確かに。有印悪品ですね。
はい。
さあ、続きまして、もう一個大阪のちーさんです。
はい。
無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。一回使ったらインク切れのボールペンってことで、一回しか使えないです。
うわー、それちょっとなんか濃すぎな。
なんかありますよね、このボールペンでまだギリ書けるなみたいな。
ありますね。
で、そのインクが出るか出ないかギリぐらいの、
はい、
あのボールペン売ってますから。
はい、やだやだ。
はい。さすが有印悪品。
さすがっすね。
逆にすごいけどね、あと一回ぐらいで売られてるっていうのが。
確かに。
なんか。あるんですよ。もう絶対書けないな、みたいな。
はい、
もうこのボールペンはもう絶対書けないと思って、置いとくじゃないですか。
はい、
で、忘れて使ったら、最初のちょっとだけ使えるみたいな。
はい。
わかります？
ありますね。
そう、あるからね、こういうの売ってます。
怖いわ。
いいですね。
ちょっとこの頭回るな。
有印悪品ですね、これは。
はい。
さあ、続きまして。
はい。
メールの方から行きたいと思います。
お願いします。
ラジオネーム、クートです。
クートさん。
さあ、クートさん行きましょう。無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。レトルトカレーウォーター。こちら、無印良品のレトルトカレーに対抗して、 お湯で温めるだけで、カレー作りにも、レトルトカレーを温めるのにも使える、お湯が作れる水のレトルトパックということで、ただの水です、これ。
いらな、いらな。
いらんな、これ。
いらんな。
水道水でいいからな、その、レトルトカレー温める水は水道水でいいから。
そうですね。
わざわざそれ用の水温めて、で、それをまた鍋に移して、
いらんな。
で、その水でレトルトカレーを温めるという、有印悪品ですね。
有印悪品ですね。
これ、いいな。別にカレー作りにも使えるだろうけど、はい、カレー作りもね、その浄水器とかの水でいいし、
はい、
だったら普通のペットボトルの水買うし。
そうですね。
この、レトルトカレーウォーター、そんな量入ってないでしょ。わざわざ買うの、いらんけどな、そんなに。
いらんな、でもいいところなんか、これいいっすね。
いや、いいね、これ。
めっちゃいいっすね。
さあ、続きましていきましょう。
はい、
こちらですね。こちら、ラジオネーム、カーボンギアです。
カーボンギアさん。
こんにちは、あつきにいに。
はい。
プロポーズ成功おめでとうございます。言ってくれたら周りで突然踊り出すやつやったのに、ケイスケさんということで。いや、いいんですよ。しかも、いや、カーボンギアさんだけでしょ、ほんで。
最高っす。
ね、その周りで突然ね、はい、踊り出す、フラッシュモブというやつですか、
はい。
ね、お願いしますって言って、ヘイヘイとか言ってみんなで踊り出すみたいな。いや、カーボンギアさんだけやられても。
びっくりします
ね。うん。いや、急になんか、踊ってるけどってなるだけでしょ。
カーボンギアさんも、だからあの、30分前のアトラクション乗った時びっくりする
から。確かにね。間に合うかなって、そう。なりますからね。
なりますから。
さあ、行きましょう。こちら、無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。こちら、カーボンギアさんですね。行きましょう。
はい、お願いします。
こちら、無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
乾電池付き電気椅子ということで、乾電池と乾電池をかけまして。
はいはい、はい、はい。
普通乾電池付き電気椅子とかね、そういう面白そうな商品かなと思ったら、乾電池付きです。もう死にます、これは。
死にます。
死にます、もう。確定でございます。
めっちゃ怖い。なんかもう、お店のデザインまでちょっと気になってきましたね。
確かにね、ちょっとドクロとか多そうだけどね。
多そうですね。
嫌だな。
やばいってちょっと。
さあ、続きまして、無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
どんなにまずい料理でも、これをかけると、まあまあの味になるマジックソルトということで、まあまあの味になります。
まあまあな
決して美味しくなるわけじゃない。まあまあ、これさえ入れとけ、もうウェイパーと一緒です。あの、黄色いね、あの中国のやつ。あれ入れとけば何にでも、まあまあの味になりますから。
まあまあ、うわぁ、なんか、いらんない
らんない
らんな
さあ、続きまして。無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
全商品、賞味期限が切れて、コクが出てるスープ。これも、コクが出てます。
コク出てます、ね。
賞味期限切れてますので。
有印、悪品だな。
悪品だな。賞味期限切れてるって言わなければいいのに。
そうですね。確かに、ね。
コクが出てるスープで売り出せばいいのに。
確かに。
賞味期限みたいな切れてますから。
ここも売りなんすか？
そう、ここも売りです。
出てるってのも。
そう、あえて賞味期限切らしてます。
うわ、ブランディングうまいな。
いやー。無印良品から流れてきてるでしょ、完全に。
確かに。
うん。賞味期限切れたら、有印悪品に行ってるでしょ、これ。
アウトレットみたいな。
そうそうそうそう。ねえ、さあ、続きまして。
はい。
これいいですね。無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
無印良品って書かれたレトルトカレーということで。うわー、これずるいな、これな。
これやばいな。
大体の雰囲気で、あ、無印かなと思って入って、はい、無印良品のレトルトカレーって書いてあったら、もうこれ無印良品のレトルトカレーなのよ。
いや、そうっすよね。
無断で売ってるね、これは。
これ無断で売ってますね。
絶対これ無印良品のレトルトカレーじゃないもん。
そんなこともしだすんすか。
うん、無印良品には書いてないからね。
そうっすね。
無印ですから。めちゃくちゃ有印だな。
やばいな。
さあ、続きましてがですね、こちら行きましょう。
はい。
無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
売っても一晩で店に帰ってくるということで。怖いな。人形とかね、売ったとしても、はい、一晩したらまた同じ棚にあって、あった
りして。
怖いな。呪いの人形ですね。
デージ怖い。
めちゃくちゃ怖いな、これ。
やばいって
もさあ、いいですね。さあ、カーボンギアさんは以上でございます。さあ、それではツイキャスの方から拾っていきたいと思います。
お願いします。
はい、まずはですね、円楽さん行きましょう。
円楽さん。
無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。店員でもない人の、私が出しましたって顔写真付きの排泄物風レトルトカレーということで。なんか農家はね、
はい、
あるじゃないですか。私が作りましたみたいな、
はい、
顔写真付き、ありますけど、私が出しましたっていう顔写真付きの排泄物、
はい
風レトルトカレー。
やばい。
風ですから。
風、風です。
嫌だな。
顔出すんだよ。
そう、顔も出さねえし、普通のでええやんっていう、
この。変な承認欲求。
排泄物風にする必要ないからね、これね。
そうですね。
そうそうそう。
うわ、ちょっと悪いな。
さあ、続きましてがですね、こちら行きましょう。
はい。
こちらもう一個、円楽さん。
はい。
はい、無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。はい。水道水で濡らしたウェットティッシュということで、いや、濡れてはいるけど、濡れてはいるけど、はい、そのウェットじゃないんだよな、っていう。
これ何の効果があるんですか、一体。
いや、
ボロボロになるだけ
ですよ。ボロボロになるだけ。嫌だな、これ。
やばいって。
ねえ、嫌ですね、これは。
これ嫌っすね。
ウェットティッシュって、もうちょっとそういうもんじゃないさ、この、はい、ね、何もなくても手拭けたりとか、する場所ですけど、はい、手拭いたらそのティッシュが手についていきますから。
嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。
嫌だな。
嫌だな。
さあ、続きまして、お笑い、おしこたくんですね。
はい。
行きましょう。無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。何でもラス1セットということで。なんかこの福袋みたいになってるんですけど。
はい。
すべてのラス1が詰まってます。
はい。
いらないようなラス1から。
はい。
意外とお宝あったりして、みたいな。
はいはい。お宝あるのいいっすね。
ね、あったらいいですけど。まあでもラス1になったら入るんだったらめっちゃいいですけどね。
そうですね。
そうそうそう。
意外と当たりもあるかもしれないです
ね。そう、当たりもありそうなね。
はい。
まあ、有印悪品の。なんで、まあ、当たりはないでしょうね。
なんでちょっと優しいんですか、有印悪品。
悪品ね、はい。ちょっとだけ優しい。
なんでちょっと優しいの？
さあ、ラスト行きましょうかね。
はい。
円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい。無印良品のライバル、有印悪品の人気商品を教えてください。
はい。
起承転結300回記念のオリジングッズということで。いやー、あるけど。
あるけど。
まだ余ってるのあるかもしれないけど。
はい。
うん。有印、悪品で売るのやめて、ちょっと。
手組んでたんか、オリジング。
うん。だとしたら、純駆動地下1回で売るよ、そしたら。
そうですね。間違いないですよ。
起承転結300回の記念のね、300回記念のオリジングッズ。
チョメさんのグッズあるんですか？
まあなんか缶バッジみたいなとかみんなで作った、はい、アイムさんが描いてくれたやつはあったりしますけど、はい、もう僕のはないんじゃないですか。わかんないけど。
はい。
はい、ということで、以上でございます。
はい、
さあ、ということで、今日もね、結構いいのありましたね。
はい。
さあ、ということで、あつき兄に MVP をお願いします。
はい、今日の MVP は、
はい、
クートさんですかね。
はいはい。
レトルトの温める、
はい、レトルトカレーウォーターですね。はい。おめでとうございます。
そうですね、もう。
はい、無印良品のレトルトカレーに対抗して、はい、お湯で温めるだけでカレー作りにも、
はい、
レトルトカレーを温めるのにも使える、お湯が作れる水のレトルトパックということで。ただの水でございます。
ただの水ですね。この、はい、何の変哲もないものをこううまく文字数で
そうそうそうそう
ごまかすっていう。
あ、でも今こういうのあるさやっぱり、
はい、
このなんかいろんな水みたいな水があったりとか、
はい、
それ別に対応できるけどそんな必要あるみたいな。
あります
ね。なんかたまにいろいろってるでしょ。
はい。
そうそれとまあちょっと一緒ですかね。
そうですね。
まあでも。
ちょっと面白いなっていうので。
まあ、有印悪品の開発部の勝利ですね。
そうですね。
これは。これが売れたらもう開発部の勝利ですよ。
素晴らしいですよ。
ニヤニヤしながら、もうレトルトパックを作る代金しかかかってないので。
そうですね。
はい。
間違いないです。
そうそうそう、いいですね。さあ、ということで、クートさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかったですね。
いやー、すごいな。
はい、それではですね、来週のお題ですね。
はい。
来週が今年最後の放送になると思いますので。
はい。
よろしくお願いいたします。来週のお題。サンタとトナカイのお笑いコンビ、クリスマーズの最近の喧嘩エピソードとは？
面白いです、ね。
はい、サンタとトナカイのお笑いコンビ、クリスマーズの最近の喧嘩エピソードとは、はい、ということで、まあね、なんか、お笑い芸人のなんか喧嘩エピソードみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ね、その楽屋のそのどこに座るとか、
はい、
椅子誰が使うとか、
ありますね。
ね、その一個しかないお弁当どっちが食べるみたいなのとか、はいねえ、ギャラの取り分とかもいろいろあるんですけど、ね、サンタとトナカイのお笑いコンビ、
はい、
クリスマーズですね。
はい。
はい。の喧嘩の、最近の喧嘩エピソードを教えてくださいというのが来週のお題でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、それでは、CM 挟んだ後に、あつき22の原付き旅飯のコーナー行きたいと思います。
はい。
さあ、他にもね、はい皆さんの東京旅行の思い出とか、東京に行った時の思い出とかなどね、聞いてますので、よろしくお願いいたします。
メ
ールツイキャスで募集しております。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。78.0Your radio station.
JTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中。一緒に石川県を応援しよう。
闘牛が楽しみですね。
うるまし石川の話。それ、
石川といえばやっぱ松井っすよね。
清涼のね、
松井和代さん。
いや和代関係あんの分かんないけど
海にいるよね。海にね、海に、石川の海に。
うようよ、和代さん、うようよ。いや嘘つけ、何のわけだろそれ。いるか、もうとにかく来てね。
どうも、備長炭の伊平屋です。オリジンお笑いライブ起承転結、12月28日土曜那覇市テンブスホールで7時開演。出演は小刻みインディアン、ノーブレーキ、メーバーカリー、オリジンメンバー総出演。今年最後のお笑いライブ、ぜひお越しください。そして G1 のステージ初舞台の備長炭ヘッシーさん、意気込みをどうぞ。
いやー、備長炭の時代も来るのが意外と早いね。
いや調子に乗ってるなお前。
お笑いかっさらおっか。
5分間全力でやりきろう。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、12月18日水曜日17時41分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。
はい、
さあそれではコーナー行きましょう。
あつきにの原付き旅飯、
はい、ブンブーン。さあこちらのコーナーですね、あつきにが原付きで沖縄を縦横無尽に走り回りまして、はい、気になるお店や行ってみてよかったよというお店を紹介するコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお店はどこでしょう。
はい、本日、紹介するお店が、はい、宜野湾にございます、
はい、
緑屋食堂というお店です。
緑屋食堂
です。
ほうほう、
こちらは本当に、昨日行かせていただきまして。
あ、そうなんだ。
それこそ。
なんか最近、あれですね、食堂系多いですね。
そうなんです。
ハマってるんだ、食堂。
実はRBC、その、はい、ラジオカーの時に、はい、ドライバーさんが、結構案内してくれて、
なるほど。
何食べたいみたいな感じ
で。いいですね。
で、やっぱ、この原付き旅飯と、連動させて、
はい。はいはい、やっていこうと。はい。
で、荒垣さんっていうドライバーの方がいらっしゃるんですけど、荒垣さんがすごいいろんなとこ知ってて。
そうですよね。はい、いろんなとこ行ってますからね。
で、この時に、よく、荒垣さんの蕎麦
はい。
が、有名なお店に連れて行っていただくんですが、昨日荒垣さんからあつきにちょっとカレー食べたくないっていうので、沖縄の黄色いカレーっていうので、
はい、
食べたいですっていうので、ここお
店紹介、連れて行ってもらったと。
連れて行っていただいて、
いやもう車でいろんなところに行ってますし、はい、ロケでもいろんなところ紹介してるところについていってるわけなんで、
はい、
絶対美味しい場所じゃないですか。
めっちゃ美味しかったです、はい、ちょっともう久しぶりに沖縄のこう黄色いカレーをいただきまして、はい、やっぱなかなか食べる機会ってないじゃないですか。
確かにね。緑屋食堂さん、
緑屋食堂です。ほうほうほう、ひらがなで緑で、うん、屋が屋根とか、
はいはいはいはい、
食堂って書いて緑屋食堂なんですけど、
ほう、
お昼昨日1時過ぎ、2時前ぐらいですかね、に行ってもやっぱ混んでまし、
はい、あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ混んでて、ですごいボリュームすごいよっていうので連れてっていただいて、
はい、はいはい、
カツカレーいただいたんですよ、僕。
カツカレーいいですね。
で、カツカレーも、確か900円か950円だったんですけど、それでもボリュームめちゃめちゃすごくて、
うん、
で、黄色いカレー久々にいただいたんですけど、美味しいっすね。
美味しいよね。
なんか、
あれがいいんだよね。
ものすごく、マイルドなんですよ、お味が。優しくて、で、すごいこの粘土っていうか、この粘り気というか、この、
はいはい、
片栗粉かな、なんかすごい、食感がまた普通のカレーとは違う。
ほう。
ネバーっとしていいんですけど、はいはい、一口一口にすごい重たさがあって、はい、めっちゃうまいんですよ。
あ、いいですね。コクがあるっていうやつですね。
は
い、
は
い。
スパイスもやっぱ辛すぎず、
うん、
ちょうどこのなんか味を引き立
てて。甘すぎずもね。
そうですね。
うん。しっかりとしたスパイスも効いてるんだ。
それが良くて、沖縄のカツ、はい、ちょっと薄くてサクサクのカツってやっぱ沖縄ならではかなっていうので、はい、カツももうたくさん10切れぐらいかな。
多いな。
持ってまして、で、それでやっぱこう、カレー食べ進めてて、やっぱもうちょっとこうなんか味足したいなって時に、うん、この、ソース、とんかつソースもついてくるんで、
いいね。ここから味をちょっと濃くできるんだ。
まだありますよね、カレーのコクを出すためにソースかけるみたいな。
はいはい、僕カレー作るときはもう最初からソース入れたりしますもん。
やっぱりあるんですよね、
はいはい、
ソースで。で、そういう食べ方もあるので、
ほう、
僕的にもこれ量あって食べれないよって多分言われてたんですけど、一皿ペロリ
ペロリ
いけちゃいました、
ね、おー、結構じゃあボリュームもすごいんだ。
ボリュームすごいです。あれなんて説明したらいいんかな、丸皿なんですよ。
ほう、
縦横長な 皿じゃなくて、カレーって言ったら、
ああそうですね、あの横長のラグビーボール型の皿っぽいけど、そうじゃなくて丸皿、
丸皿で、
はいはいはい、
ご飯もしっかり敷き詰められ
て、大きさで言うとどれぐらいですか、
あれどんぐらいなんかな、
プーキーの顔ぐらい、
プーキーの、あ、やばい、やばい、怒られる、呼び捨て、
普段読んでる呼び方出てきたな、ちょっと、
やばい、ちょっと待って、プーキーさんの顔のでも、顔よりちょっと大きいぐらい、
いやいや、なんでちょっとやねん、もっと大きいでしょ、絶対、
すいません、じゃあ、本当に。あのお皿なんで説明したらいいのかな、一応結構大きいです、
お
い
お
すいません、
例えが出てこないって、おまあまあまあいいでしょう、
はい、すいません、ちょっともっと勉強します、
はい、ということで、はい、
またちょっとあの写真とかも出てくると思うので、
ちなみに他にもなんかあるんですか、その食堂だからいろんなのあるのかな、
昨日、う
ん、
その荒垣さんがいただいてたのが20種類ぐらい多分 食あって、
はいはい、
メニューが、
はいはい、
そばとかもあるんですけど、荒垣さんが煮つけいただいてました、煮付けもすごい人気みたいで、
はい、
このなんかネットとか調べたらもう県内最強の煮付けみたいな。
へぇ
ー。で出てくるんですよ。煮付けもかなりボリュームがあって、食材の量がめちゃくちゃ、これちょっと今写真見ながらなんですけど、
はい、
ごぼうだったり、三枚肉、はい、卵焼きかな、
お
卵焼きも入ってるし、ポーク、人参、昆布、で、ちょっと、薄く切られたの、ピーマン、
はい、
とかも入ってるし、ちくわみたいなのも入ってて、もう結構
バリエーション。煮付け？
煮付けです。煮付けなんですけど、めっちゃこうボリュームもあってで美味しいみたいな。
内容もすごいの。
いただけなかったんですけど、荒垣さんちょっと一口とかで僕も結構いただけなかったんですけど、
ほうほう、
荒垣さんもペロリといただいてたんで、
お
県内最強の煮付けって出てきますんで。
なるほど。
はい。
煮付けもあります。ぜひぜひ皆さんもね、
はい、
行ってほしいですね。
カツカレーとまた普通のカレーもございますんで。
はいはいはい。
はい、またちょっと。
まあね、ちょっと、はい、今日はまあ、ちょっと食べに行こうっていう時はカレーで、
はい、熱
い食べたいなっていう時はカツカレー食べたらいいよみたいな感じですかね。
最高です。
はい、じゃあもうカレー好きは特におすすめということで。
1000円あれば、
はい、
多分全メニューっていうか、1000円で、
はい、大体1000円ぐらいでいけるということで、はい、場所の方だけお願いします。
わかりました。ちょっと待ってく
ださいね。はい、緑屋、ひらがなで緑に、はい、まあ屋根とかの屋ですね。緑屋さん。
はい、すいません。沖縄県、
沖縄県、
宜野湾市、
はい、
これ読めないな。ガネコかな。
ガネコ。
ガネコ、
ガネクですか？ガネコ。あ、ガネコだね。
ガネコすかね。
はいはいはい。
ガネコ、三丁目4の8です。
はい。
はい。おっきく建物の方にも、縦でですね、緑屋食堂って書かれてますので、はい、結構、駐車場も充実してましたので、
うん、あ、じゃあ車で行ける感じですね。
行けます。
はい、はい、ぜひ。まあ、那覇からもね、そんなに遠くはないですから。
そうですね、宜野湾だったら。
はい、宜野湾だったら行けるところですので、
はい、
ちょっとね、気になったよという方は行ってみてほしいなと思います。
はい、行ってみてください。
はい、なんとですね、ここでメールが来てます。
ありがとうございます。
はい、ちむのすけさん、あつき22さん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ピンゴさん。
はい。原付き旅飯コーナー、2店舗ありますよ、ということで。
はい。
はい、こちらちょっと、はい、ピンガさんからおすすめということで。
お願いします。ありがとうございます。
まず1店舗目。
はい。
読谷村。これは池城ストアですかね。
池城ストア。
はい。こちらが、読谷村、キナの478。
はい。
58号線、名護方面、キノ番所公園の前ですということで。
はい。
キナ番所ですね。
はい。
こちら、アリンクリンのクリスさんが YouTube で紹介されていました。
はい。
いつも車がたくさん止まっていて、ずっと気になっていました。
はい。
お肉や野菜がゴロゴロ入った、ぬちぐすい汁。
ぬ
ちぐすい汁。ジューシーを買いました。
はい。
でも、もう一店舗の方がですね、はい、戸屋漁港。
戸屋漁港。
うん、はい、都に、屋根の屋で戸屋ですね。
はい。
こちらが読谷村、部屋の33。
はい。
戸屋ですね、これ。読谷村戸屋の33。
はい。
ということで、お店に入り、天ぷらがないと焦りましたが、
はい、
紙に個数を書いて注文する。
あ、
と、はいはいはい、揚げたてをいただけますと。
うわ、最高。
はい、どちらもとても美味しかったですということで、戸屋漁港と、
はい、
池城ストアですかね、読谷村の方にある、こちらがとてもおすすめですということで。
うありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ、チュメノスケさん、おめでとうございます。年末にとてもいいニュースで聞きながらニヤニヤしちゃいました。あつき22さん、あちこちでご活躍されていますね、ということで。
ありがとうございます。
はい、沖縄も寒くなってきました。お体に気をつけてくださいね、ということで。はい、はい、ピンカさんからの、ピンガさんからのね、
はい、
お便りでございましたけども
。ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。原付き旅飯。ちょっと読谷村ね。
そうですね。
行く機会もあると思いますので、
はい、
池城ストアちょっと覚えておいてくださいね。
はい、ありがとうございます。
あと読谷村の方も、
はい、
行った際には、戸屋漁港ということで、
はい、
いいですね。紙に書いて揚げたてをもらえるっていうね。
最高
っ
すね。
はい、ちょっと行ってみたいなと思います。
はい。
さあ、ということで、以上、原付き旅飯のコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、あんつばさんがね、緑屋食堂のね、
はい、
URL 貼ってくださってますので、
ありがとうございます。
はい、ツイキャスご覧の皆さんはここから行ってみてください。
はい。
で、今、あんつばさんがね、はい、アイコン変わりましたと。
はい。
丸アイコンなんですけども、
はい、
このツイキャスのがね。
嬉しい。
ラジオカーリポーターと撮った写真。
はい。
で、あつきににもいたはずなんですけども、
はい、
丸アイコンにしたら、 厚木22が入らなかった。ごめんね、ごめんね、ということで。
いやいやいや、もう嬉しい。あんつばさんが、来ていただいてまして、RBC の、ラジオ祭りっていうの
を、はい、
先週、土曜日ですかね、
はい、
に開催して、あんつばさん来てくれて、そこでこう、
写真撮ってね。
写真撮ってサイン書いたりとかを、
や
らせていただいて。
厚木2のサインもいただいたということで。
そうです、僕だけ、僕、ちょっと端っこにいるんで、映ってないですけど、はい。
ちょっと切れてますけども。
はい。めっちゃ嬉しかった。あんつばさーんって言って。
お
めっちゃ嬉しい。やっぱ、この、実際になると嬉しいっすね。
いや、そうなんですよ。
はい、もう、お名前はもう、ずっとね、あんつばさん、あんつばさんって言ってるんですけど。はい、
ちょくちょく、野戦門にも来てくる、来てくださってるので。
嬉しいっすね。
ありがたい限りでございますね。
ありがとうございます。
さあ、そのあんつばさんですね。今年8月にプライベートで初めて東京行きましたと。東京ドームで友達とプロ野球観戦をし。
はい。
2500円のチケットを7500円で買う羽目になったけど、
はい、
なんで7500円以上の楽しさだったなということで、
なんか悪いことしてる人いませんか、これ。
なんか転売してるやついるなこれ。2500円で見に行きたいですけどね。
返して返してアンツバさんの5000円を。
そうそう、3回見に行けますからね。
そうですね。
でもまあ7500円以上の楽しさだったということで、
はい、
まあね、やっぱプロ野球観戦っていうのがね、
はい、
ありますけども、
はい、
生で見るのは違いますからね。
そうですね。
はい。で、東京ドームで見るのはね、また違いますから。
迫力ありますからね。
はい。7500円以上の価値がありましたね、ということでございます。
はい。
はい。もう一つですね、メールが来ております。
はい。
こちら、ラジオネーム、クートさんです。
クートさん。
はい。夢の国には一度行ったことがあるのですが、
はい。
キャストの方たちの夢の国テンション、
はい。
での呼びかけに、照れもあってテンションを上げきれず。中途半端な開始しかできなかったのを今でも反省しています。
めっちゃ引きずった。
なんかありますよね。
はい。
なんか、お兄さんたち、大きな大人の皆さん、みたいなのとか、
はい。
ね、なんか、みんな元気かなとか、
ありますね。
こう、手振ったりとか、はい、いってらっしゃいませみたいな。これに、うっす、みたいな、ありますけども、そう、はい、乗り切れんくて、まあなんか、今でも反省してますと、
はい。
せっかく非日常の世界に行ってるのに照れくさくて吹っ切れず、
はい。
チョメさん、厚木22は家族や友達の前でもしっかりと魔法にかかれますかということで、
はい、
クートさんからでございましたけども、厚木22、はい、まあ、ディズニーは行ったことあります？
ディズニーあります。ディズニーも、ディズニーシーもあります。
おお、
はい。
ちなみにまあ、こうやって、夢の国テンションというものあるじゃないですか。
はい。
どうですか？
いや、でもなんか、僕はもう味方的にはプロだなっていう。
いや、
味方っすね。
全く一緒なんですよ。
この人なんか好きないなっていう。
そう。だし、なんか、その、僕はですね、今回行った時に、はい、ジャンボリミッキーわかります？
わかります。
ジャンボリミッキー。ね、そう。ジャンボリズンズンね。
ありますね。
そうで、やっぱあれって今、TikTok とかでも、ジャンボリお姉さんが、
はい、
フューチャーされてるのわかりますか？
はい。
もう可愛いね、方がやってて、愛嬌もすごいんですよ。
はい。
で、ダンスも踊っててすごいんですけど、まあ、みんなで、ね、こう、ジャンボリお姉さんが出てきた時に、わーってなるんですけど、
はい。
その時のね、やっぱ、お兄さんを僕はちょっと見てまして。
おー、すごい。
そう、まあ、なんか、基本的にお兄さんってこうフューチャーされないなみたいなやつなんですけど、
はい、
もうねトークがうまい。
ああ、
そう
すごい。
でなんか本当にもう後ろから撮った声を流してんじゃないかぐらい冷静というか、
うーん、
これ本当に喋ってるみたいなっていうぐらい、なんかみんななんとかだねみたいな感じで、もう噛むこともなくスラスラと、
はい、プロだな。
しかも踊ってるじゃないですか、
はい、
息切れしないんですよ。
うわ、
だこれも厚木にちょっと本当厚木にがあそこに立っててもおかしくない。
これ見習わないといけないですね。
そうで、なんか例えばですけど、
はい、この
なんかお兄さんがこうやってねみたいな言った時に、はい、ちょお客さんの反応悪かったりしたら、
はい、
なんかちょっとお姉さんがいじったりして、
はい、
でお兄さんもこうちょっと無視してるふりしたりしながらやったりしてるんですよ、
はい、
でまあちょっとしたアドリブもあんのかなと思わせる。
すごい。お笑いとかもちょっとお要素も入れつつ、
そう、あれでまあね、その何ですか、アドリブじゃなかったとしてももう、はい、逆にこっちは想定内の動きをさせられてるというか、
はい、
そうで、アドリブだったとしたらすごいなみたいな、
はい、これ聞いたらまたディズニー行きたくなってきますね、
より。そうだからね、まあ、でその時に、はい、やっぱそのジャンボリミッキーも踊ってる人が、まあ、はい、半分、踊ってない人が半分ぐらいなんですよ、
は
い、要は子供たち盛り上がるようなもともとね、
はい、
やつですので、そんな中でも僕はジャンボリミッキー踊ってきましたから、
うわ素敵、
はい、しっかりジャンボリズンズンやってきましたから、はい、だから僕は全然家族や友達の前でももうしっかりと魔法にかかって、
はい、
はい、もう行ってらっしゃいで手振ったら手振りますし、
はい、
でなんか他のアトラクション乗ってる時に周りにいるような人たちが手振ったりしてくるんですよ、
はい、
それには全然返せますね。
いやー、チョメ様もキャストになったような、
まあキャストというか、まあまあまあ、はい、なんかせっかくだからそこはね、仲良くみんなで楽しもうよみたいな、
はい、
そうっていう感じで、
本当に夢の国ですね。
どうですか、月には。
僕も多分今の自分だと踊ると思います。
お
もしかしたらちょっと前の10代の自分だったらちょっと、はい、
そう
照れくさくて
僕もまあどっちかって言ったらそっち側でしたね。
はい、やっぱりこう、はい、僕もステージにちょっと立たせてもらう側になったら、
そうそうそうそうそう、
もしかしたらエンタメとして、
そうだし、はい、やっぱ厚木人にもさ、お客さんにさ、はい、なんかお尻振ったりしてもらってる方がやりやすいでしょ。
そうですね。
だからね、やっぱねあっち側もね絶対こっちが乗った方がやりやすいし、
はい、
ね、なんかあキャストさんもすごいのが、いやいややってる方がいないから、
はい、
これいやいややってたらこっちもちょっと恥ずかしくなるし、
はい、
あやってもなーってなるけど、あっちも全力でやってくれるから、はい、こっちも返した方がどっちもウィンウィンで楽しくなるよねみたいな、
いいですね、
はい、っていう気持ちでございました。
いや改めてじゃあもうディズニーの素晴らしさ、
素晴らしさね、はい、感じましたけども、さあということでエンディングでございます、
はい、
さあファミマの店員さんから間に合った、チョメくん、アツキくん、こんばんは、
こんばんは、
はい、チョメくんプロポーズ作戦成功おめでとうということで、ありがとうございます。
そうですね、
はい、大成功ということでありがとうございました、
はい、
さあアンツボさんから、夢の国は興味がないな国技館行くかなということで、まあ、そう相撲みたいとか ね、
そ う、 ですね、
そういう感じですかね、はい、チケット売り切れて転売屋のサイトで買ったよって転売屋から買うとね、また転売屋が売りますから、ちょっと気をつけてくださいよ本当に。さあということで以上でございます、
はい、
さあ来週ね25日で終了になりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、あと12月24日パレットくもじの方でですね、
はい、
チョメンセスハゲンセスが出ますので、
すごい、
はい、ぜひ皆さん来てくださいということで以上でございます、
はい、
ちょっとね楽しみにしてほしいなと思いますので、
いいですねパレットくもじ、
よろしくお願いいたします。ということで本日お送りしたのはリクエストチョメの助と
アツキニーでした、
はい、バイバイ
バイバイ。